14ページです。歴史は未来の羅針盤、温故知新、日野歴史探訪。私たちの住む日野町には52の大字があり、それぞれの地域が豊かな自然と歴史文化で彩られています。温故知新では、町内各大字の歴史と代表的な文化財をシリーズで紹介していきます。長福寺の仏像が県指定に。令和8年3月17日、長福寺松尾の木造阿弥陀如来坐像が滋賀県指定有形文化財、彫刻に指定されました。この仏像は昭和51年、1976年に超指定文化財になっていましたが、今回新たに県指定となりました。この仏像が伝わった長福寺は、日野小学校の向かいに位置する大博州寺院です。近江日野商人、島崎良善親子が主導し、聖明寺松尾を再興した大博州の僧、流刑商船の流れを汲む僧、良音を招いて、享保9年、1724年に再興されました。これ以前の長福寺の姿は伝わっておらず不明ですが、再興の際、毘沙門天像を本尊としたことから、毘沙門堂とも呼ばれています。それ以後、立地する石原町、おおよそ現在の松尾二区あたりの人々により、文政3年、1820年、嘉永2年、1849年に和二口、明治19年、1886年に梵鐘が寄進されるなど、厚い信仰を受けてきました。木造阿弥陀如来坐像。長福寺には、毘沙門天像のほかに2区の仏像が伝わっています。1区目の仏像が今回県指定を受けた木造阿弥陀如来坐像で、平安時代後期11世紀に制作されたと考えられています。この像の特徴は、のみによる彫り跡を残した形で仕上げる、なた彫りという技法が全身にわたって使われている、なた彫り仏ということです。なた彫り仏は、滋賀やその周辺地域では比較的珍しく、長福寺の像は滋賀県で2番目に古いなた彫り仏として貴重なものとなっています。技法的にも、頭部、衣服などの部位によって、彫りの深さや向きを変えるなど、繊細で丁寧な表現がなされている点が高く評価されています。また、長福寺の像と姿、形、大きさ、彫りの癖などがほぼ同じ仏像が、兵庫県尼崎市の法恩寺に伝わっていて、同じ作者か工房の作と考えられており、全国で唯一、兄弟仏が存在するなた彫り仏であることも特徴となっています。本像は現在、滋賀県立琵琶湖文化館に寄託されています。木造11面観音立像。2区目の仏像が木造11面観音立像で、明治44年、1901年に国指定有形文化財、重要文化財に指定されています。木造阿弥陀如来坐像と同じく平安時代後期11世紀に制作されたと考えられています。頭部の先から足の先まで全身を一本の木材から掘り出した一木造りで、細身ですっきりとした体つきと優美な姿勢、直線と波状の線がうまく配置された衣の表現などの優れた姿形も評価されています。こちらも現在、滋賀県立琵琶湖文化館に寄託されています。木造阿弥陀如来坐像と11面観音立像は、ともに平安時代後期の作ながら、江戸時代の長福寺の再興時に収められるまでの来歴は詳しくは分かっていませんが、この周辺地域に古くから大事に守り伝えられてきた像と考えられ、この地の人々の信仰を今に伝えています。問い合わせ先です。近江日野商人ふるさと館、旧山中小吉邸、電話 0748-52-0008。 以上、14ページでした。15ページです。住みよい町づくりへの提案。 アイデア、メッセージをお待ちしています。皆さんからのアイデアやメッセージをいただき、まちづくりに生かし、誰もが住みやすい街にしていくため、皆さんの声をお待ちしています。住みよい街づくりへの提案をお寄せいただくための封書を次に掲載しています。こちらに掲載している封書に限らず、電話、はがき、ファックス、E メールなどでも受け付けていますので、ご意見をお寄せください。お願い。提案に対する回答を郵送させていただきますので、氏名、番地までの住所、連絡先を必ずお書きください。氏名や住所の記載がない場合などは、匿名扱いとなり、お返事できませんので、ご了承ください。広報掲載の封書以外で提出いただく場合は、タイトルに、住みよい街づくりへの提案と記載してください。寄せられた提案は、町長をはじめ担当課職員が熟読させていただきます。できる限り、町政に生かせるよう、十分に検討した上で回答させていただきますので、回答までに時間がかかることがあります。特定の個人や団体を誹謗・中傷するもの、感想のみのものなど、内容によっては回答できないことがあります。お寄せいただいた提案は、広報日野に掲載させていただく場合があります。その際には、氏名の掲載はいたしません。担当課ですぐにお答えできるような質問については、電話でお答えする場合もあります。問い合わせ先です。企画振興課秘書広報担当、電話 0748-526550、ファックス 0748-522043、E メール kouhou@town.shiga-hino.lg.jp 以上15ページでした。